三枚の土産話。昔富山の在所にとっても仲の良い夫婦がいたと。亭主は売役さんで江戸へ仕事に出かける。毎度早越中富山の薬売りですちゃと言うて、土産に紙風船や版画の綺麗な絵師を出し、世間話をしながら薬の詰め替えをして回っておった。女房は亭主が旅へ行っている間、畑仕事をしながら留守番をしていた。亭主は朝から夜遅くまでよく働いたので、江戸での仕事もキリがつき、予定より早く富山へ帰ることになった。そこで女房に土産を買っていこうと、江戸の町をぶらぶらしていた。着物に帯、櫛に草履も買っていったし、なんか変わった土産じゃないかの。すると土産話を売る店の看板を見つけた。変わった店だなと思って中へ入った。面白い土産話を一つくだされと言うたら、店の人半紙一枚出して五両だと言うた。高いのと思いながら五両出した。わしには大木より小木と書いてあった。こんな紙べら五両もするがか、だらみたいに儲けるのと思ったけれど、もっと意がないですけと言うと、また一枚出してきて五両払った。親切にされたら気をつけれという話だった。人に親切にされたら素直に受けるものと教えられてきたがに、面白くない。もう一枚くだされ。今度は短期は損期だった。また五両取られて、江戸で働いた金少なくなってしまった。紙べら三枚で十五両か。もったいないことした。江戸に長いは無用じゃ。国へ帰る道を急いだ。夕暮れになって雨がポツンポツンと降ってきて、だんだん激しくなってきたが、雨宿りをする家もなく、一番高い松の木の下へ入った。雷が鳴ってきて亭主は気がついた。大木より小木。土産話を思い出し、松の大木から飛び出し小木へ移った。その途端、激しい音がして、今まで雨宿りしていた松の大木に雷が落ちて木が裂けてしまった。亭主は小木に移っていたので命拾いをした。助かった助かった、土産話のおかげだ。五両じゃ高くないわい。ありがたやありがたや。雨が上がったので道を急いだが、山道で日が暮れてしまった。遠方に明かりがポツンと一つ見えた。あの家に泊めてもらおう。トントントン。道に迷ったがで、一晩泊めてくだはらんけ。夫婦二人暮らしのようだが、二人ともとっても愛想がよい。それはお困りでしょう。どうぞお泊まりください。遠慮しないでどうぞ。おかゆを食べさせてくれた。体も温まり、疲れも出てすぐ寝た。ところが夜中にひょっと目が覚めたら、隣の部屋で夫婦の話し声が聞こえた。今夜泊まった男、金持ちのようだね。懐膨らんでおった。金持っとるな。今夜あいつを殺して金取ってしまおうか。それを聞いた亭主は、親切にされたら気をつけれというのはこのことかと、そーっと裏口から逃げ出した。走った走った、山を転がり落ちるように走った。 もう大丈夫だろう。高い銭出してもったいないと思ったれど、二度も助けられた。ありがたいことだ。あと一枚残っておるけど、何が起こることやら。と、我が家への道を急いだ。何事もなく家まで来て、ほっとした。ちょっこし、はよらとついたれど、女房どうしているやら。一人で留守番してで、寂しかったろう、心細かったろう。窓から家の中を覗いてみると、女房のそばに見知らぬ男がおる。なんちゅうことだ。おら、旅で一生懸命働いておったがに、男を家連れ込んで寄り添っておる。二人とも叩き殺してやるわい。亭主はいきり立って家を入ろうとして、三枚目の話を思い出した。短期は損期。亭主はぐっとこらえて。おい、今帰ったぞ。でっかい声で言うた。あれ、あんたお帰り。早かったね。長い間ご苦労はんな。疲れたろげ。ニコニコ顔で飛んで出てきた女房に、おい、そこにいる男は誰だい？ああ、これかいね。これじゃね。藁で作った人形だじゃ。あんたの着物を着せてそばに置いとったがいね。あんたの留守の間、男衆がいない家じゃ、不用心だにけ。女房の話を聞いて、おお、そうかい、そうだったがかい。今度も土産話のおかげで二人殺さずに済んだ。亭主は女房に、江戸での出来事、三枚の土産話に助けられた話をした。あんた、容易買い物を知られたにけ、十五両どころか百両も千両もの値打ちあるがいね。女房は大変喜んでくれた。それからも夫婦はずっと仲良く幸せに暮らしたとさ。